ヨーロッパ企画の試験放送。
試験放送。
どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
上田です。
大年です。
上ちゃん帰ってきたね。
これはあれですよね。うん、本放送ではないですね。
本放送ではない。
なんで僕しか今。
今ね試験放送で僕も、はい、止めちゃったんだけど、諏訪さんも止めましたね。
あ、僕は、なんか、いつもヨーロッパ企画の試験放送の、っていう、なんかどんどんフェードアウトさせていってんのよ。それで、
はいはいはい、
いや、石田がプッてって起きれたから、うん、あ、シュッてなった。
ああ、私は
僕も石田さんが言わんかったのに、なんかパッと合わせちゃって。
う
ん、
あ、僕は、あの、天然。
ああ。
これでも、本放送でも1回ぐらいやったことあるん
だ。自我があったのは僕だけじゃないですか。
収録の時に、その日は収録やったんかな、試験放送、本放送。
はいはいはい。
その時に1回だけやって。
逆のことやったんですね。つまり、試験放送なのに試験放送の
試験放送。1回やったことある。
あったあった。
あった。
あったでしょ。
シーンとなりましたね。あの後、あーってすぐ撮り直した。
えってなったな。
なりましたね。変な空気になったな、ものすごい。
だから、それ以来、どっちかちょっとぼやっとしてる時は、もう1回、言っといたら安全みたいな。これそう、本放送ではヨーロッパ企画の試験放送って始まるんですよ。これ
そうやね。
ね、
う
ん、もちろん聞かれない方もいらっしゃるでしょうから。
そうやね。
僕あの中学の時にね、うん、青空っていう合唱のね、曲をやったことが、
ブルーハーツの、
ブルーハーツの青空っていうのを、うん、クラスみんなでやったんですよ。うん、その時に、うん、青い空の真下でって言って、でねねねっていうまあ感想が入るんですけど、そこで。間違えた女子一人が、もう一回行くもんやと思って、あおって歌ったよ。
あ
で、そこで、あ、恥ずかしい。
まあまあ、でもまあ、ね。
で、と思ったら、そこからその女子がですね、ヒューヒューヒューヒュー恥ずかしすぎて、ものすごいヒューヒューヒューヒュー呼吸して、ついには倒れたんですよ。その合唱中に。
恥ずかしさで。
恥ずかしさで。
そう。それ本番やったよ、もう。その
いやいや、本番じゃん。練習で
そんなに恥ずかしがり屋の子がね歌うんですね。
そうそう。だからこそ
前ミスったらさ、なるかも
っていう。
ヒューヒューなんのや。
もう本当にだって感想なってるじゃないですか。
呼吸みたいになったってこと。
感想なってる間、ヒューヒュー言ってるなっていう。
ヒューヒュー言って
なんやろ。
ヒューヒュー
息の音でしょ。
息の、いや最初何かわからんかったですよ。だから何の音これヒューヒュー言ってるなって。ほんならその人の呼吸の音。はい、
顔見た、その女の子。
見てへんよ、そんな。
見なきゃ。
見なきゃじゃないよ。
そう。
でも倒れたからもうみんな駆け寄って。
え、うわうわうわ。
倒れたのは合唱終わってから。
いや、曲の途中でね。
え、じゃあその合唱一旦停止みたいな。
いや、っていうかその、ちょっともう曲止めようかみたいな空気
になって。ああ、練習や
し。
で、結局倒れちゃってそのまま。
うわ。
コマンゴさんが一回、
はい、
ヨーロッパ企画の第3回公演の下にあった直後に倒れた。
あ
これ聞いてる人は誰っていう感じですけど。
いや、でもコマンゴサイバーという
誰
ヨーロッパ企画の第
3回
公演に出てた女優がいてですね、
はい、3回まで出てたんかな。
3回まで、まあ、外国行っちゃったんですけど、
はい、
その人が、まあ、フラフラで、なんかまあ体調悪いまま、はい、多分ゲネプロやってたのかな。
ゲネプロやって本番の前の日を。
で最後ゲネプラが終わって、
はい、
あのカーテンコールの稽古もやんにゃん、
はいはいはい、
のカーテンコールで、本日はどうもありがとうございましたで、はいはい、一応礼すんねんけど、その礼のままこう倒れた。
事件じゃないですか。
事件
ですよ。事件
だよ。上田、あの時の上田がすごい判断早かって、
はい、
なんか頼もしかったの覚えてる。
そう、救急車確かもう上田がとこ呼んだんじゃないか。ここで呼んだ後すぐ冷えピタ買いに行った上田が。
ヒエピタをバーッと
渡して。いや、僕正
直これ今動
いたこれヒエピタではどうも
なら
ない
やろ。いやいや、
信じすぎな
やつ。違う違う、僕これ全然今ね、すごい武勇伝のように語られてますけど、全く僕はオロオロしてただけだと思う。多分
え
記憶違いよ。
いや、上田がヒエピタ買いに行ったよ。
上田が救急車呼んだんじゃなかったっけ。
僕救急車とか多分呼んでない
で。でも
玉田かな、冷えピタ買いに行ったのは。
多分そんなの、ね、指示は出したかもしれないですよ。
ああ演出家やもんだって。
多分、いや、自ら動いて救急車呼んでその足で冷えピタとかないです
よ。ないないよ、
絶対ないよ。
突然倒れた話になったけども、
はい、
倒れ話、
ちょっとだから倒れたらダメですから、
ね、西田君。それは体が弱くて倒れた。
え、それは関係ないです。全く、何かセリフを言い間違えてとかでは全然ない。
ああ、そうそうそう。疲労で、多分。
疲労。
風邪ひいてた。動転、気が動転してたわけとかじゃない。
セリフいろいろ言い間違ってんな、とかおかしいなと思ったら、やっぱりちょっとおか
しい。僕も試験放送の試験放送、タイトルコールで倒れたりしないから。
ああ、そう。恥ずかし
くない。そんな恥ずかしさはないから。
なるほど。
じゃあ、上田君、選手休んでたじゃない。
はいはい、はい。
その辺の話を全然してなかったから、何をしてたの選手は。
なんでそれってさ、言ってくれへんの、うん、
これはね、いや、実はね、
はい、
選手の放送、軽く言ってたんだけども、ちょっとカットしてたんよ。
なんでですか？
そのカットした理由は、いや、大した理由でもないんだけど、大俊君がね、
はい、
カットしたんでしょ。
え、どこですか？
あの、オープニングの。
つまり、とりあえず僕は何をしてたかというと、
うん、
東京にですね、うん、あの、はい、ロスタイムライフの撮影をやると。
そうそうそう。
あと、まあ、打ち合わせとかもあったんですけど、うん、それでまあ、ロスタイムライフの現場にちょっと顔を出しに、
うん、はい、
行ってたんですよ。
まあね。
っていう。
カットしました、う
ん、その話を全く落とし込んでカットしてて、これなんでやろうなって諏訪さんと二人でね、喋、うん、ってたんですよ。そしたら、おそらくあれは、それ、上田が、その、撮影現場見に行ったと、
はい、
でそれに対して大俊が「ああ」で、その撮影現場行くのは恥ずかしいらしいよ、
はい、
と、
はいはいはい、
手持ち無沙汰でやることなくて、
はいはい、
っていうことを僕が言ったんよ、
はいはいはい、
そしたらその僕が言ったことに対して大俊君が「ああはいはいはい分かります分かります」みたいなことを言ったんよ、あれがちょっと自分が作家っぽすぎてなんかちょっと恥ずかしいんじゃないかみたいなことで、
なるほど、
なんか作家である自分がちょっとなんか
ちゃんとカットしてるよね
っていうのね、ほんでカットするのも落としくんですから、うん、
カットしてた、
だから自分でカットしたんじゃないかな、
みたいなこと
を分かりましたね、理由は。
カ
ットした理由は、
なんで
その手持ち無沙汰何していいか分からんっていうのが、
うん、
まあね、まあ業界のことやから、
うん、
ちょっと外に出たらいかんかなって
、うん、そういう理由な。いや別にそれは大丈夫だろ。実際何してたん？
僕ですか、
うん、
いやもう行って、
うん、
ご挨拶して帰ってきました
よ、うん、何もしてないやろやっぱり。
まあまあだってただ
仕事一仕事終えてるわけやもんね。
いやただ、うん、いやいてられないですよやっぱり、
うん、
あの自分で書いたね、
うん、
ものをそれに沿って動いてるわけですよ、うん、現場が、
う
ん、っていうことは
で現場行って先生って言われるわけでしょ。
先生まあ言われないですけど、
あんまり言われないんだ、
けど、
うん、
やっぱり役者さんもみんな呼んでるし、スタッフの人もみんな呼んでるわけじゃないですか、うん、っていうのがやっぱりもうどう思われてんだろうな、
すごい経験やな、
はい、
恥ずかしいわな、
で自分
のしかも年上の人ばっかり
で、はい、当たり前ですよ、
うん、
で自分の書いたものをやっぱりカット割りして何回も何回もやったりしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれがやっぱりね、
うん、
なんだかこう、
しかも上田あれでしょ、図体でかいから、
はい、
そのなんか結構目立つ、
目立つ、
それが恥ずかしいみたいなこともよく言ってたもんね。
そうそうそう。
なるほどね、
うん、
しかも今茶髪やしね。
まあまあこれは関係ないですけど、
これまして、
とりあえず
やられるんじゃ
ない、そうそうそう、なんか変な作家の人来たら、まあ、僕が例えばね、
うん、
人の台本演出してて、
うん、
その作家来たらちょっと嫌ですからね。
あ、
まあ確かに確かに、
なるほどね、
のびのびできないでしょやっぱり、
はいはいはい、
っていうのもあるから、
はいはいは
い、あんまり いるのもなとかも、
でそういうことじゃないかなって言った僕の意見に対して大俊君が「ああ分かります分かります」
なるほど
って言って、何かそれが自分が作家っぽすぎて恥ずかしいみたいなんでカットしたんじゃないかみたいなことを、
これは深読みなんですね、
これ深読み、 やと思う、その前の部分で多分
別にそれないでしょ、別に
あれ分かります分かりますって言った後大俊が「やっぱ分かんないですけど言ったんよ
あ、なるほどなるほど
作家である自分を
だから俺
乗ったけど、
あれ何やろ今の変やなと思って
客観視して、
うん、
振り返って、あ、やっぱそれは別にそんな
聞いたらカットしてるからやっぱあっこ変やったんよ、落とし的にと思って。
いやいいですよ全然そんなん、だって落としくなんて今やもう、うん、
作家です、
作家ですから。
いやいや
今日もだってちょっと打ち合わせとか、落としくんのさ、
うん、
脚本の打ち合わせに僕さ、
そうそうそう、うん、僕も付き添ったけど
ね、付き添ってやってましたから、
うん、
もう
何恥ずかしいのやっぱ作家落とし、
いやいやもう無理です無理です、
なんでなんそれなんそれ無理です、
無理だよ、
はい、
なんでなん、
なんか
今チンチンって言ったよ、チンチンって言ったよ、今
チンチンって言ったよ、違う違うが、なんか いや違いますが、はい、なんか略しすぎてチンチン
チンチンチンチンになりました
言ったけど、
はい、い
やじゃあ肩書き何なの？
いやの作家は
えスタッフでし
たいやいやいやそれは作家でしょ
いやスタッフの中でも
責任が嫌な
えなんか、うん、後輩じゃないですか、
うん、
ああ
嫌のに、まあ、なんですかそういう作家とか、
うん、
なんかアホみたいなおこがましいってことい
やいやこれは逆に失礼ですよ、うん、あなただってもう仕事してるわけですから
本書いてるわけでしょ
そう
脚本を
そうそう、ね、いやヨーロッパこれよくまあ奥ゆかしいのか、
うんうん、
あの役者さんでもね、
うんうん、
役者と言われたり、うんうん、俳優って言われるのがちょっと恥ずかしいみたいな、
う
ん、なんか山脇さんが日記に書いてたかなと
長野さんもだって、福岡の連載で、
はい、
ギリ俳優論っていうのやった
ら、俺はもう
俺はギリ俳優なんだ
ギリギリ俳優だ
ギリギリ俳優なんだ
これはダメです、うん、も
うまあ謙遜してるんです
、ね、まあまあ謙遜は分かりますが、うん、ちょっともう今や
ちゃんと名乗っていこう
名乗っていきましょうよ
あ分かりました分かりました、
ね、
あとまあ、うん、ねまあ、そこまでのあれがないっていうなんか
あれって何よ
なんていうか公演とかもやってないじゃないですか言ってもまだ2回ぐらい
しか実績がね
実績も全然ない
なるほど
な
るほ
どねなんでまだちょっと
うんこれぜひ、ね、
ギリ作家でいく
ああそれは
借りて
はい
ね、
ギリ作家
篠原克之さんのあの、ね、芸術家みたいな
あれはポリシーあるんじゃないの
あそう
あれはどういうポリシーなんやろ
あれはまあじ、まあ、
自分は
俺身のある実物を作ってるみたいな
あ、まあ、じゃあもっと深いやつや
あそういう
謙遜なやつじゃないや
いやでもちょっとカタカナにしてるのはあれ謙遜でしょ
ああそうなんかな、なるほどね津田さんって自分のことなんて言いますえ俳優って言います
いやフリーターフリーターとか、
うん、
あで普通の職業欄とかやろ
職業欄
はフリーターとか
あいや知り合いに、ま、職業欄に作家は書かないですけど、
うん、あでも僕今日お芝居見に行ったんだけどそのアンケートのところにね職業ってあるじゃん、
はい、
あそこ絶対空欄にするわ
もう何にも所属してない
もうなんか無理やから
ああ
え作家って書くの
作家とだって職業を、うん、だ自営業とかですよ
ああ、
うん、個人業とか
はいはいはい、
うん、
で所属劇団とか書いてる時あるじゃん、
はい、
その時はヨーロッパ企画で書くこともある
ある
あそれすらも書かないですか
もう書かない時もあるけど、
うん、まあまあ、
まあまあ、
書く必要のない時もあるし、
ね、そうだね、
うん、そうそうそう
胸張ってちょっと作家とね名乗っていきましょうよ、
はいはい、
このね試験放送でも構成作家としてやってんだから、
はい、
そうだフリーターフリーターは
フリーターでもないよねもう
でもないでしょだ
ってそうですよね
完全なるニートっていう感じでね
だって違うでしょ
バイトはしてない
しバイトしてない
えっ影ひなたに作に出てるね人がねフリーターってわけではないでしょ
あのあいつはフリーターでし
ょ役ではない、
そうだろうなでもな
これでも肩書き考えないといけないですねやっぱ俳優っていうのは確かに気恥ずかしさっていうかね、
うん、
もうあるのも事実ですよ
そういう意味で長野さんいいとこ見つけたな
ギリ犬ちゃんとかもデザイナーとは言わんもんね、
う
ん、
あそうな
んですか自分のこと
は言わんもんね、
うん、いや何とも言わんデザイナーなんてやめてくださいみたいなことを言うい
やまあはったりかまさなあかんねタイミングもまあ多分あるんでしょうけどね
いや山口純太君なんて思いっきり最後に監督とかね、
は
い思いっきり書いてるから、ね、でっかいしね
でっかい字で書いてるわ
最後テロップバー流してショートショートとか
一番最後に出すやろう
ショートショートとかでね、
はい、
ずっと残してたりするよね
監督
山口純、
ね、
なかなか企業欄も
サウダージのサウダージの特典映像で、
はい、
あの劇中映像集っていうのがあって、はい、最後にスタッフロール純太がまあ つけたんですけど、
はい
まあ、スタッフロール流れるんですけど、
はいはいはい、
あれ最後ね、
はい、
監督かななんか山口純太みたいなのが出た、
はいはいはいはい、
出て最後に流れたんですけど、はい、それを見て吉田さんが、はい、あかんあかんあかんこれはあかんって差し替えになって
えなんで
上田になったっていう
上田になったどういうことですか
あ劇中映像だからあ監督は上田じゃんつまりサウダージの劇中映像、
はい、あーいや微妙なとこですよ
微妙やな、
うん、
あれな
ただそのあまりにも
主張が強かった
偉そうやったっていう
映像監督やった山口純太なんかも分からんけどね
いやあれはでも監督純太ですよ、
うん、あそうなん
今ね純太くんは喜んでましたよ
今言うんですよ
言うんだけどね実は
だからこの話題も出したんだけど
吉田さんの、まあ、考えも分かります、うん、確かに、
うん
当に。
大人はだって吉田さんはでも確かに、うん、あんまりまあその作業の実際の現状もまだ多分知らないでしょうし、
なる
ほど、ね、あんまりね人にどうこう潤沢が出過ぎてると思われるのも ね、
なるほどね、
気遣いもある
でしょうけど、まだ若いしというのも。そういう配慮もあって、
多分 4,5 人ぐらいの大人が同時に見てたんですけど、大人が全員あかんあかんこれはあかんって言って、
へー、うん、
テロップ流れ方もゆっくりやったんやろな、
確かにねって言われて
止まったんじゃないですか。
で、ジュンタに次の日に、はい、お前ちょっと最後に監督自分の名前出してるけどちょっと変えてやって言って気まずいけどジュンタ変えてましたけどね。
なるほど、
止まったから止まってこう画面に寄ってきたかもしれない、こうわーっとまた始まっちゃう。
いや劇中映像とかああいうのは難しいですね。監督はもう
撮影とかでいいんだけどね。
まあそうです、
ちょっと自分の肩書き見つけていかないとな。
そうですね、確かに。
うん、
DVD プロデューサ
ー、ああ今度火星の倉庫やりますけどね。
ラジオパーソナリティ
ちょろっと発表しましたけど、 あそっちの方がまだ大丈夫でしょう。
ラジオパーソナリティね、確かに
部屋借りるときとか、
はいはいはいはい、
職業は何ですか、ラジオパーソナリティ、
そのラジオをやってるっていう、地上波でやってるっていうね、
うん、
多少なりともこうなんかいい
よ
ね、うん、役者っていうとね大丈夫かなこの人とか思われるもんね、うん、やっぱりね。
あ、それもいやね、
確かに確かに、なるほどね、
はい、
なるほど、そんな感じで。
これ何の話したっけ、ね、
前回の本放送振り返っておきます、
ね、ああそうだそうだ、
はい、前回同様の続きね、CD 化、参加アーティスト発表しまして、うん、辻彩乃さん雨降りの続きをね、発表しましたけども、
辻さん、
辻彩乃さんね、可愛らしい歌声でね、なんかちょっとね時間の都合合わなくてスタジオ、放送にはねゲストでは来れなかったんだけども、
そうですね、
一回ねちょっと来てほしいね番組にもね。
辻さんは残念がってたらしいで、
その
僕収録に行ったら、録音に行ったら、うん、僕らはいると思ってたらしくて、
あ、それで残念がってくれた、
残念がったらしいですよ。
めちゃくちゃええ人やん、
行けばよかったなと思って、本当にいい人だっていう
噂ですよ。
なんか友達がヨーロッパのことを知ってるっていう、
まあ京都ですからね、うん、言うても
ね、
はい、
だから友達の友達はヨーロッパに書くことでしょ
う。わ、ちょっとこれはね、お近づきになれたらいいですね、うん、
都市伝説的な感じで知ってるってこと。
ああ。
僕らのことはいじゃないよ、はいはいはいじゃないよ、
なんか言い方あったの、友達は友達みたいな、なんか F をなんか分けましたけど、フレンドなんかある、はい、
そして、黒木男の俳句、こちらもねなんかコンスタントに、男の俳句届いてますんで、うん、ぜひぜひ怒って、
これはコンスタントに届いてますね、
はいはい、そしてコント研究所、ラジオコント研究所、諏訪さんの自販売、
はい、
また不合格でしたね、
残念ながらね、合格出ないね。次回はお年でしょ。
そうですね。
なんか考えてんの？
まだ何も考えてないですけど。
もう自販機やり尽くされてるやろ。
いや、まあまだあるかなとは。
まだある、さすがやな。
いやいやいや、
今ね、ラジオコントね、研究員3人で回してるじゃないですか、
はい、
本当合格出ないから、ちょっとここらでね、外部の研究員呼んできてさ、なんか合格点出してもらって、ね、なんか
とりあえず1個ずつ合格欲しいところやね。
これでも見てたら僕も一回あの二人の洗礼をちょっと受けてみたいなとか思いますよ。普通に
ジャガディとガナガディ、ね、
だってヨーロッパ企画の試験放送を言うてね、うん、ヨーロッパの作家の人が書いて落ちてたりしたらやっぱ、ね、まずかったりもする。
あれはね
落ちる、
落ちると思うで、上田も、
あ、落ちるな、あれ、うん、
あれ落ちる、
これ落ちる、
弱気は、
いや結構これそう、うん、お聞きになってない方あれですけど結構落ちるんです。
あれしかも諏訪さんのやったやつかなり、うん、ミャーさんがディレクションしてるんです、
う
ん、
そう
演出してるんでしょ、
むっちゃディレクションして、いやもうちょっとこう、ね、声聞かせた方が面白いなとか言われて、はいって、最後いいのが取れて、よっしゃ、おもろいおもろいってなったのに、そう、固定
僕それを見てたからびっくりした
よっしゃ、ええのできたって固定、
なるほど、もう一気に言うと顔がアシュラマンのように変わる
あれ、ね、と思って仲間やったのに
出来上がったものでものすごい客観的に見るんやろね、ちゃんと
生かだったのにと
生かは去年のあの
去年か、
というわけで本日のトピックに参りましょう、先週ね、2つの事件があって、来週上田くんが来た時にお話しするという、
はいはいはい、
まず1つ目、西村さんの肉事件、
はい、
これはですね、簡単に言ってしまうと、
これちょっと難しいですけどね。
僕まあ簡単に言っていいですか？
あ、どうぞ。
一言で、
はい、
ヨーロッパハウスに届いた西村さんの、お母さんから送られてきた西村さん宛ての、お肉、
はいはいはい、
これたまに届くんですよ。
定期的にというとあれですけど、
差し入れ的な感じで、
そうですね、ね、うん、季節季節の変わり目ぐらいに、
ヨーロッパ企画のメンバーで食べてくださいみたいな感じで届くんですけど、
ぐらいの分量なんですね。
そう、いっぱい届くんですよ、はい。まあ、西村直子宛てに届いたこのお肉を、
そういう仕事をちょっとしてはる関係もあったりして、
はいはい、私石田が食べたっていうそういう話なんですよ、
この事件はね。
この事件、
はい、
うん、これがね、曲がり回ってなんか勝手に俺がなんか肉を食べたみたいな、
西村さんに当てに来た肉をむさぼり食った
むさぼり食ったのはまあそのね、状況設定あれは、はい、あるけども、
ちょっといろいろ噂飛び交ってますよ、これは。
これ勝手にではないです、ちゃんと
状況をちょっと説明してくださいよ。
状況はじゃあ諏訪さん説明してもらっていいですか？
状況、
はい、
どのその会の
はい
はい、
まあ、あれでしょ、聖華大学の
ヨーロッパハウスのリノベーションを手伝ってもらってた、うん、僕と一緒にね、やった聖華大学の学生のメンバーが、はいはい、卒業するっていうんでね、うん、ちょっと飲み会を開こうっていうので、ヨーロッパハウスで、
はい、
うん、ちょっと焼肉パーティー、パーティーを開こうと。
この時点では、石田君主催なんですよね。
石田主催で。
焼肉パーティーではなかった。
焼肉パーティーだね。
単なとりあえず
石田プロデュースの鍋をする。
はい。正解お願いします
。鍋をすると。
一人500円ずつぐらいもらって、はいはい、それで鍋を、美味しい鍋をプロデュースするから
パーティーが
学生を集め
た、はい、集めたんですよ。でね、僕がまあ一人でこう準備をいろいろしようと思ってたわけよ。まあ、学生に向けて。
はい。
ね、こう、7時ぐらいからパーティーをすると。で、正解の学生がいっぱい集まってくる。はい、で、僕は、5時ぐらいに来てですね、こうヨーロッパハウスにこう下準備しようと、買い出し行こうかなって言ってヨーロッパハウスにフラッと来たら、なんかお肉があったんですよ。でそのお肉、あ、これ西村さんの肉だ。
肉がそのままあったわけじゃないですよね。あ、箱ですね。
つまり
段ボールがあったんです。
普通の人が見たら段ボールなんですね。
いや、段ボールやけど、これは定期的に届くやつだし、まあ、みんなね分かってるし、こう精肉って書いてあった。
はいはいはい、はい、
で西村直子宛てにね、
宛てはね、
あ、これ西ちゃんの肉だと。
要はある西ちゃんの肉な。
西ちゃんの肉って読まれて、通称西ちゃんの肉。
で、大体いつも西村さんがみんな食べてくださいみたいな感じで、みんなで
焼肉を。そうそうそう。
っていう西村さん主催でね。
いつもはそうだ、
はい。
西村さん主催ではないし。
いつもそうだね。
まあ、そうか。
まあまあまあ。
まあ、そうやね。
普段はね。
西ちゃんプロデューサーで、あれ。おばちゃんはサポート的に入んねん、ああいう日は。
確かにそうです。
うん。
西ちゃんプロ
デューサーが、そう、焼いてくれ
て
る。
っていうのが、
っていうのが
ある流れがあり。
で、あ、でも、あ、肉あるし、ちょうど7時に、ね、こうみんな、しかも学生ですよ、
はい、
もう肉なんか食いたいやつらばっかり、今日鍋しようと思ってたけど、
うん、
そりゃ肉食いたいやろなと思って、
もう竹取ると、
うん、あ、これいいじゃん、しかもこれ食べれたら、1人参加費500円って言ってたけども、これもただにできる、
はいはいはいはい、
でお酒だけちょっとね、
買えば、
買ってくればいいやろと思って、うんうん、で、僕、西村さんに電話したんですよ、
はいはいはいはい、
電話して、お肉届いてるよっつって、
これ
お肉
届いてるよ、まだね、
お肉届いてるよ、
状況を伝えるだけだ。
で西村さんも知ってたんで、うん、その
届くことをね、
届くことというか、うん、聖火のメンバーと一緒に今日鍋パーティーをするっていう、
はいはいはい、
もちろん聖火と石田だけではなく、聖火とヨーロッパ局のメンバー全員が、パーティーをしようという話だったん で、うん、で西村さん今日来る？で今日はちょっと行かないですね。
はいはいはい。うん、
あ、そっか。で西村さんのあの肉なんだけどさ、ちょっと食べてもいいかな。
ああ、これは断れん。
なるほど。電話で言った
わけ。電話で、うん、
はい。
あ、そしたらもう全然いいですよって。食べてくださいって。
そうやったんかな。
はい。
でこれはそうやったと思うよ。はいはいはい、で、あ、ありがとう、じゃあ今日ね言ってたでしょ、聖火のメンバーとって、西村さん来れないのって、ああごめんなさいちょっと行けないで、
うんうん、
じゃあ肉だけ悪いけども、あの食べちゃってもいいかな、
使わせてもらうわと、
うん、全然いいですよ、
は
い、
絶対こんな口調ちゃうしな。
じゃあって、
はい、
みんなで焼肉を食べたっていう、それだけのことない、
しかも一遍残らず食べたんです、
一遍全部一かけらも、
はい、
はい、
なかったよね、そら。
ただこれがですね、
だって聖火のメンバー15、6人来たしさ、
ただ
クマンとかね、
これ何が事件かというと西村さん本人は後で聞いたら、うん、あ別に全然
そうよね
だと
だから、は
い、ただ
事件でも何でもないよ、
ね、これまあ上田ママ上田ママがですね、はい、まあ、うちの母親がね、うん、大体ああいう郵便物って受け取って、うん、それをまあその人に渡すと、うん、っていうまあポストの役割をね、うん、ポストじゃないな、こうなんていうんですか、うん、郵便こう受け渡し人の役割を、はいはい
はい、結構ヨーロッパメンバーね、はい、ここヨーロッパハウスに届くんしてる人多いよね。
ああ、昼間家にいないですから、ね、でまあ大体うちは、ね、両親いますから、
そうですね、
でうちの母親がですね、うん、まあ、西村さんの肉を受け取ったんですよ、
うん、
でそれをまあこれじゃあ西田に渡さなあかんなという使命を母親が持っていたのに、
はいはい、
それを気がついたら、うんうん、もう転生になってるわけですよ。あの、ダンボールがあった場所が転生ブロックですよ。で、なんでやろと思ったら、これ石田主催で、石田がその肉を使って焼肉パーティーをしたらしいと。
そう、は
い、これにうちの母親が大ショックをちょっと。
しかもその場に西村さんがいなかった。
いなかった、
はい、
っていうのを聞いて、で、
いや確かにそれだけ聞いたらちょっとね、上田君のおばちゃんはショックを受けるよ、はい、
受けると思う、う
ん、で
ただ僕はちゃんとね、西村直子に、
はい、
まあね、あの肉食べてもいいって聞いたから、それを知らなかったわけでしょ、
はいはいはい、いや、それは、いや、西村さんには聞きましたよ、だから、うん、慌ててうちの母親は西村さんに確認を取ったんですよ、
うん、
え、よかったの、あれはほな、
うん、
西村さん、いや、別に、うん、まあいいですよって、
うん、
ほんなら
ほら、
でもまあ、うん、要はちょっと
そこで解決するはずなよな。
でもうちの母親はやっぱ気に病んでしまって、
うん、
ちょだいぶんですね、これ本当に、まあ、怒ってるというよりはすごい胸を痛めていて、
うわもう、
でそこで西ちゃんがまたしょうがないですよみたいなこと言ったんでしょ。
しょうがないですねみたいなこと言った
んで、しょうがないですね
これはちょっと本人、うん、西村さん今いますからちょっと、
いや僕これ聞いた時に上田
君
の
おばちゃんがすごい悩んでると。
そうそうそうそうなんです。
むちゃくちゃ悩んで家族会議になったんやろ。
あ、え、西村さん、
あ、
西村さんどうも、
はい、西ちゃん的にはこれはどうなんですか。
え、いや別に、
まあ、断られへんなみたいな。
いやいや全然心よく使ってくださいよみたいな。
西田さん怖いし。
いや、ちょっと待って西田さん、
西田さんがそう言うとそういう感じになるから
しょうがないなって。
どう西村さん、
しょうがないって言ったかな。
ちょっと待って、そこはさ電話はどんな感じ
だった？もうほ
んと、え、電話、なんか、
うん、
寝てて、
うん、寝てて、なんかもう寝ぼけとったら、なんか医者がむっちゃ喋りよるから、もういいですよ。
あ、全然使ってください。
目耳に水みたいな感じってこと？
いやいや、いつも通りいっぱい食べてくださいよ、うん、みたいな。
あ、そうよね、
普段食ってないから。
石田に肉を取られる夢を見て目が
覚めた
ら肉がなかった
どんな変わり方よ、これ、うん、
いや、ほんで、
うん、
これでも西ちゃんは、まあ、別にそれでも、まあ、普段別に結局みんなで食べるわけなのでっていう頭もあるわけじゃないですか、
うんうん、
ただうちの母親と喋った時に、
うん
う
ん、
うちの母親はだいぶ心配してなかったですか。
うん、確かになんかいつもとは違う感じが、
違う感じだったよね、
うん、
だって届いた肉を西ちゃんは見てへんねんもんな。
一個も見てないでしょ。
一個も見てへん。
これだから僕がこの肉を見つけた日が、
うん、
どうやらまあ届いたんですもんね、当日だったよね。
そうそう、
まあ、それは僕は本当知らなかったよ、
うん
うん、まあ、日付ちゃんと確認してなかったから、
うん、
ただ西田の肉、
もう肉やと、
しめしめ、
よっしゃ、これ食
った
ろみたいな、
しめしめっていうのは、いや、思ったかもしれんけど、そこまでのあれはなかった、悪意はなかったよ。
あ、ほんま？
そんないやらしさではなかったと
思う。海賊みたいな顔して。
いや、そのやった行為だけ見たら、取られてもしょうがない、確かに。
あ、本当に。
もうこれはもう。
箱バーン開けたんやろ。ここは開けたんやろな。鉄板用意して。
追いはぎみたいな。
でね、上田君の。確かに僕もこうおばちゃんがそれ心配してたっていうのを聞いて、
うん、
自分の行為を振り返ってみたら。明らかにそれはね、先輩が後輩に電話して肉食って言ってたら断れんわ、そら。
まあ、うん、で、これまあそれぞれ多分見解あると思う。西村さんはどうなんですか。もうとりあえずあのこの事件に関しては
もう全然気にしなかったですけど、
はいはいはい、まあ、うん、普段届くことだしと。
でも今どんな肉やったんやろうみたいなのは。
まあ、
なんかいつもと違う美味しい肉入ってたんちゃうやろかみたいなは思ってる。
いや、うん、いや、
まあ、まあ、
思ってない。
思ってない。
悪くなくなるとは思ってなかった。
ちょっとはあるかなと。
はいはい、はい、あちょっと、ああ、
マジで。
冷蔵庫に次の日ちょっと入ってるかな。
ああ、なるほど。
冷蔵庫見た。
見たけど。
見たけど、
何もなかった。点線で。
だってね、これね、じゃこれね、言うけど、諏訪さんも食ったんよ、
うん。
で、上田も食った。
はいはい。
大年も食った。
うん、あんま食った。
全然でも、
食ったやんか。
全然食ってない。
食ったんよ。
ただ、これはもう言ってしまうと、うん、僕らは知らずに食べましたけど、うん、そらね、
はい、
ただこれ、ヨーロッパではというか、
知らずに食ったっ
ていう集団で、うん、しかもこのお祭りのもう競争状態の時、うん、よくこれあって、例えばね、うん、差し入れいただきましたと、うん
はい、
で、これ、まあ、かつて中川さんが、ね
うん
はい、言ってしまうと、中川春樹、うん、差し入れを受け取りましたけど、うん、中川さんはその時、直接は受け取れなくて、
はい、
多分その中川さんのお客さんが、うん、多分誰かに渡したんですよ、
うん、
スタッフの誰かに、うん、でヨーロッパの人にこれ食べてもらってくださいって、
う
んはい、多分渡したんだと思う、
うんはい、
それをがまんま楽屋に運ばれてきて、はい、みんなで食べていいですみたいな空気のまま、
はい、
中川さんがもう一目も見る間もなく、うん、全員でそのお菓子を、
何それ
食べてしまって中川さんが帰ってきたらまたこれ点線で箱だけと
お
でっていう時に中川さんは、うんまあ、正直心の中ちょっと待ってくれと僕に一応くれたもんで一目見た
らそうやな、うん、そ
ら
そうや
という気持ちもありながら、うん、でも、うん、誰が悪いわけもないじゃん、
うん、じゃでもそこと今回の日産の肉事件ちょっと違うところは、
はい、
僕はちゃんと連絡入れてる日産に
あ、
うん、確認取ったやん、
うんうんうん、
ね、
うん、
そこはやっぱ全然違うでしょ、うん、そこの
どうかな
ちょっとやっつ的ではあったけども
やっつ的ではいや、うん、その行為自体は確かに威圧的な行為口調は
電話かかってきて肉食ってきて
さじゃ
いや、ノーは言えない
でしょいやいやいや、行為自体は確かに威圧的な感じは受け取られるかもわからないけど、そこだけ見ればね、
うんはい、
じゃあでも口調は全然柔らかかったよね、ニシャン
寝ぼけててをあんまり覚えてない
いやもう寝ぼけてたわけじゃん
寝
込みを襲われてるな肉をさ
それ5時ぐらいの話だろ夕方寝てたってどういうことよ
夕方5時寝てたってどういうことだったのじゃあでもねまあその日はね寝てたんやなあ
のかというまあ大した事件じゃないですから、
まあ、
これはまあある種もう集団ヒステリーと。
ただ上田くんのお母さんにとってはもう大事件なん
だよ。もうだって僕ちょっと上田くんの
ドア
ちゃんとちょっとなんか気まずい
よ。気まずってんの。
それは喋ってないですかその件に関して。
俺その件に関して全く喋ってない。
西田はそのそれ以後は？
喋ってないですけど、うん、なんかその石田さんから聞いた次の日に。
うん
なんかこんにちはって言って言ったけど全然挨拶してくれんかった
あれなんで兄ちゃんまで兄ちゃんまでやろ
あなんか心苦しく思っててちょっとかなみたいな
落ち込んでったんやな、うん、おばちゃんじゃあ俺も
おばちゃんはだから元学級委員なんでしょ
学級委員でまあ還暦ですよ
で、はい、おっちゃんはなんかちょっと不良っぽい、ね、
不良
あおっちゃんはなんか僕のことを結構擁護してくれたら
そうそうそうあのうちの父親と母親も、うん、
家族会議の、
まあ、一応言うと、うん高校生の同級生なんですよ、うん、高校の、うん、でその2人が、まあ、委員長タイプの母親とね、
うん、
それを、まあ、不良タイプの、まあ、父親がですねまるで委員長バイクでさらうようにですね
もうバリバリ恋愛結婚やん
結婚したんですけど
うわ、
はい、でまあなので父親はそんなもん肉なんかあったら食うわいわって
医者用やったぐらいの
医者用やったわ言わなきゃ
不良のやつやな
もうねえ
はい、
で母親はもう怒り心頭で それのそんな父親の態度に対して
そこにも、
うん、ちょっとだからもう夫婦喧嘩みたいにな
ったけどそこに上田入った
僕入ってさ、うん、いやどっちの感じも分かるけどね、うん、とかって
上田はどっち側で、
まあ、僕はもうだから朝廷ですよ
中立
中立、うん、
中立も中立だよな
喧嘩してほしくないですから両親そんな
そんな関係ないもん
関係ないよ何やったらちょっとロスタイムライフ佳境ぐらいねえ台本の話とかさ
じゃあマジで本当そうよ
そうそう
じゃあでも僕は勤めてだからおばちゃんとはこう、うん、なんかその話はしないものの仲良く接するようにしてる
なるほど
うーん もう本当にそれはちょっと申し訳ないことをしたので、僕軽率な行動をしたなっていうのは
反省したい。
反省はしてるから。ただ、うん、ちゃんとね確認は取ってたよっていうその誤解だけはちゃんと聞きたいなと、おばちゃんと。
まあ、うむを、まあ、言わせたかどうなのか。まあ、
これが肉事件ですよ。
とりあえず西さんありがとう。
ありがとう。は
い、これまた次ねパーティーあるときは。今度だから西田はもう石田を呼ばないと。
いやそうだって、そんなことないよ。ない
っていうので、でなんか石田がその言い訳みたい、上田がそのね両親が喧嘩したんよそれでっていう話をしていたら、はい、石田が追い込まれてか、いや西田なんかあんなベジタリアンやろとか言って、ああ、そう関係ないやろと。
言い方はまた違う。言い方は違うけど、
あの子肉食わんやろみたいな。
ベジタリアン発言が出ました。
まあありました。
いや僕、いやそれは違うと。
僕ね、それは思ったよ。西ちゃんはね、確かに自然派の食べ物好きじゃない、あの人。
まあまあそうですね。
納豆とかね、
分かる分かる、
豆乳とか
好きだから。有機的な、
うん。そうそう、はい、肉はあんま好きなんじゃないかなと思ってて。で、まあ、おばちゃんが送ってくれたのも、うん、まあ、劇団員で食べてくださいよっていう、はい、
ここでのことを。それはでも分かってて、もう。
山賊に話しかけられてる。
いや、これね、自分で言っちゃいけないから。全部わかってるよ。
山賊が喋ってるからな。
それを自分が言っちゃおしまいよってのはわかってるんだけども、
完全に腰にダンビラが
自分が言うしかないから、ここはないからさ、はい、そこは言わせてもらわないと。
ヒゲもじゃやからな。
いやいや、ヒゲ取ってちゃんと。
あ、そう
っていうのが肉事件なんですけども、はい、続いてまんじゅう事件よ。